それでは本日の聖書の箇所、ヤコブの手紙3章3節、新約聖書ヤコブの手紙3章3節。それではお読みいたします。馬を御するためにはその口に靴輪をはめれば馬の体全体を思い通りに動かすことができます。以上の箇所から、馬と手綱と題して広川望兄弟にメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます。寒さが今続いておりますけれども、皆さん日常の生活の中はいかが少しでしょうか。先ほど司会の柴田姉妹の、祈りの中にあったように、河野姉妹、今日は、礼拝には、来ることが難しい、その中で今お母様のさまざまな、葬儀や告別式の準備、また、親戚の方のいろんなやり取りなど、懸命になされています。主の子の姉妹への憐れみとまた慰め、そして、知恵を持ってあなた主が力を与えて無事に葬儀が滞りなく、また彼女のその後の生活も支えてくださいますように、皆で祈っていきたいと思います。一言お祈りいたします。天の愛するお父様、あなた皆を賛美いたします。私たちは一人一人今日もあなたに命を与えられ、このように教会に集うことができていることをありがとうございます。この姉妹の母の文雄姉妹が23日の夜にあなたのもとへと召されました。一時の別れと分かりつつ、残されたものには大きな悲しみがあります。それを埋めてくれるのは時間でもなく、ただただあなたからの憐れみと癒しです。主どうかこの姉妹に活力を与え、喜びと平安を与えてください。また悲しみをすべてあなたが受け止めてくださり、共にこの姉妹とこれからも歩んでいってくださることを信じて感謝いたします。私たち、兄弟姉妹このがこの姉妹にできること、彼女のそばにいて彼女を支えること、それが心からまた彼女を思ってなす家族としてすることができますように、私たち一人一人にどのようにすべきか良いのか教えて、またその道へと導いてください。今はあなたからの御言葉を聞きたいと願っています。どうか私めの心と唇を清め、聞くお一人お一人の本当に心の奥にある底の底まであなたが御言葉を届けてください。すべてを今あなたにお祈りいたします。愛する主イエスキリストの皆を通してお捧げいたします。アーメン。今日の、説教題は馬と手綱とあります。皆さんは馬を近くで見たことがあるでしょうか。動物園であったり、あるいはテレビなどで見たことがあるかと思います。僕も熊本に住んでいた頃は、阿蘇っていうところがあるんですけど、そこに放牧している場所があるんですね。でそこで実際に乗ってみたんですけども、はるかに予想してたよりも大きいんですね。僕の身長なんかよりもすごい高くて、顔もすごい大きいんですね。一口で僕の顔を食べられるぐらいの あの大きさでちょっと怖かったですね。あ、でもやっぱりすごく綺麗で力強くて、その姿を見た時に、ああ神様はこういう生き物も作られて、またこう人の役に立つそのようなものとしてこう馬を用いてくださってるんだなっていうのを、感じました。馬という動物は今あの言いました通り、まあ、とても美しくてこう力強くて、そして速く走る、まあ、あのちょっと不適切かもしれません、まあ、競馬っていうのが日本でもよく走って、まあ、ることもありますね。で、まあ、体も大きくて人間よりはるかに力自体はあります。しかしそんな馬でも必ずついてるものがあるんですね。それが、まあ、今日の箇所にある靴輪、と、まあ、手綱です。手綱はこの中には入っていないんですが、ちょっと説明させてください。手綱っていうのはまず靴輪があるんですね。馬の口に入れて、まあ、金属であったり、まあ、革であったり、それの道具があって手綱につながってるんですね。でそれをこう上に乗ってる人がこう右左こういろんなこうコントロールをして、こうその騎手の望んだ方向の乗っている人の望んだ方向に進むことができるようになります。でどんな立派な馬でもこの手綱がなければまっすぐ進むことができずに、手綱のない馬というのは、まあ、本当に危険が潜んでいます。落馬することも、崖から落ちることもあれば、障害物に当たってつまずいて骨折をしてしまったり、本当に、この手綱というのは本当に大切な役割を担っています。で今日の聖書箇所であるヤコブの手紙3章3節なんですが、もう一度読みたいと思います。馬を御するためにはその口に靴輪をはめれば、馬の体を思い通りに動かすことができます。著者であるヤコブはこの馬の例を通して私たち人間の姿を語ろうとしていました。今日はこの馬と手綱というテーマを通して私たちの人生を誰が導いているのか、そしてイエス様の導きとは何なのかというのを一緒に考えていきたいと思います。まず先ほども少し触れましたが、馬の特徴というのを少し考えてみたいと思います。馬には力がある、速く走れる、そして感情が敏感、環境の影響を受けやすいという特徴があるんですね。で、実はこれはそのまま私たち人間にも当てはまるのではないでしょうか。私たちにもそれぞれ能力であったり、情熱であったり、やる気であったり、感情というものがあります。周囲の状況であったり、人の言葉というのに、最近は AI というものもありますけれども、影響を受けています。私たちはこの馬のように力を持った賜物とも言い換えられますが、力を持った存在なんですね。力を持っていること自体は神様が私たちに与えられた祝福ですが、問題はその与えられている力がどこに向かっているのかということです。馬は自分の行きたい方向に走ることはもちろんできます。しかしそれが安全な道とは限りません。崖の方向かもしれないし、人混みの中かもしれません。草がありそうだからと自分の感覚で判断したその先が危険な場所であることもあります。同じように私たちも自分がいいなと思った方向に進もうとする傾向を持っています。本当にそれは正しい道なのか、後になってそれは後悔しない道なのかということは、実際には私たちにはほとんど分かりません。 ヤコブは言います。靴輪という小さなものが手綱とつながっており、手綱が馬の体全体を導く。ここで大事なのは誰が手綱を握っているのか。もし馬が自分で手綱を、まあちょっと物理的に難しいですけど、手綱を引っ張ったらどうなるでしょうか。もうそれはもう導きじゃなくて暴走とも言えます。私たちも同じです。人生の手綱を自分で握ろうとすると、自分の感情や自分の欲望、自分の価値観、世の中の流行というものが基準になっていきます。一見それは自由に見えるかもしれません。今の世の中ではそれこそが自由であるという人も多くいらっしゃいます。しかし実際には私たちは知らないうちに不安に引っ張られ、人の評価に縛られ、比較に苦しみ、後悔を重ねていくという生き方になってしまいます。聖書ははっきり語っています。人は自分自身を正しく導くことができない不完全な存在である。だからこそ必要なのが手綱を握ってくださる方です。その方とは完全なお方、イエス・キリストです。イエス様は私たちを無理やり引っ張る方ではありません。マタイ11章29節、開かなくて結構です。イエス様はこう言われました。私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。世の中の手綱というものは重いです。こうならなければならない、あの人より成功したい、失敗してはいけない、そういうプレッシャーでいっぱいです。イエス様の手綱は私たちを脅かす手綱ではなく、生かすための手段です。イエス様の導きによって私たちは初めて、この道は正しい、この道を歩んで大丈夫だという確信を持って言える人生を歩むことができます。少し私自身のことをお話ししたいと思います。私は以前自分で人生の手綱を握っていると自覚している時期がありました。物事は全部自分だけで考え、自分で決めて自分で責任を取る、それが大人としての当然の考えであり、強くなる生き方だと思っていました。しかし実際にはうまくいかないことがあるたびに不安になり、人の評価が気になり、この選択は正しかったのだろうかと何度も心が揺さぶられました。そんな中である時、そのような自分で自分の人生をコントロールしようとする生き方に行き詰まりを感じて、必死に祈る中で気づかされたのは、私は全部自分でコントロールして全て自分の利益となることを求めていたんだということです。手綱をイエス様に委ねるとは、何も考えなくなることではありません。自分の考えや思いを持ちながらも、最後の判断を神様に委ねるということです。それを意識して祈るようになってから、全てがうまくいったというわけではありません。しかし不思議と心の中では、これで大丈夫、どんな結果になっても 神様は見ていてくださり、僕のことを決して見放さないという平安が与えられるようになりました。それは自分の人生の手綱を不完全な自分ではなく完全なるイエス様が握ってくださっているという安心感だったのだと思います。今日のテーマは馬と手綱でした。今あなたの人生の手綱を誰が今握っていますでしょうか。この世の価値観でしょうか、それともイエス様でしょうか。私たちは馬のように力もあり感情もあり可能性もあります。しかし同時に迷いやすく、人に影響されやすく、進む方向を誤りやすい存在です。大切なのは私たちがどれほど強いか、強くなるかではなく、誰に導かれているかです。もし今自分の判断によって疲れている人がいたら、進む道がわからなくなっている人がいたら、頑張っているのに心が重たい人がいたら、今日イエス様に一言こう祈ってみてください。主よ、私の人生の手綱をあなたに委ねます。イエス様は私たちを命と平安の道へと導いてくださるお方です。正しい道に導いてくださるお方です。その手綱は優しくて確かで温かくて、私たちを本当に自由にしてくださる手綱です。一言お祈りいたします。天の愛するお父様、あなたの皆を賛美いたします。今私たちは弱く不完全であることを認めます。どうかあなたがその手綱を持って、私たちをあなたが喜ばれる正しい道へと導いてください。その先にあなたの祝福があり、命があり、そして真実の愛があります。どうか私自身をあなたが導いてくださる中で、私たちも兄弟姉妹、私たちがつながっている人たちにその喜びを分け与えていくことができますように助けてください。主よ、私の人生の手綱をあなたに委ねます。私たちが人生という道を走り終えるまで、あなたがずっとそばにいて私たちを助けてくださることを感謝いたします。あなたが私たちを本当に愛してくださって、悲しみに寄り添ってくださり、怒りを遅くしてくださり、喜びを増してくださり、楽しみを分かち合う、それが喜びとなる、そのようなものへと私たちを変えていってくださることを感謝いたします。聖霊様の導きを感謝いたします。あなたに感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。